恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。この1週間皆さんはどんな1週間歩みをなされたでしょうか。主にあって勝利だったでしょうか。それとも無残な敗北だったでしょうか。それともまあまあの1週間だったでしょうか。ぜひですね、1週間1週間イエス様にある証を持った1週間を送らせていただきたいものです。続けて私たちはコロサイ人への手紙から学んでいますが、もう何度も触れましたようにパウロはこの手紙をローマの獄中、牢屋の中から書きました。牢屋の中でパウロは祈り、また感謝を捧げています。感謝するようにというパウロ自身が本当によく感謝し、そんな中にあっても喜ぶことができている、そんな姿を見ると、ああそれはパウロと私とは出来が違うから、パウロだったらそれはできるでしょう、でも私はとてもとてもそんな苦しみの中で喜ぶことなんかできないと、最初からもう出来が違うとですね、もう決めてしまいそうですが、しかしよくパウロの一生をですね追っていきますと、パウロも何度も失望しました。本当にですね、夜も眠れないぐらいため息しか出てこないような、そんな経験をパウロはもう何度も繰り返しました。また本当に不安に襲われたり、挫折したり、行き詰まったりですね。コリント第2の手紙のところでは、日々こうしたものが押しかかってくるとですね、告白するんです。日々毎日のようにパウロはため息を出させるような出来事、ニュースに会っていたんです。しかしパウロはそういう中にあってですね、もしもそんな自分を見て、あ、本当にパウロよ、お前はかわいそうなやつだな、お前は一生懸命頑張ってるけど、そう、お前は悪くないよ、みんなが悪いんだよとか、環境が悪いんだよとか、もしもパウロが自分のそういうですね、不平や、ごめんなさい、不満や、またそういうですね、不安やそういったものにうなずき始めたら、パウロはとてもとても感謝も喜びも持てなかったに違いないんです。一昨日アワナの、クラスでランディ君がですね、男の子と女の子全部合わせての、礼拝って言いますか、そのミーティングタイムでお話をしてくれました。まあランディがですね、話をするっていうんでですね、もうずーっと前から彼準備してるんですね。そして一生懸命絵を描いているですね。これは聞かなくちゃと思ってですね、聞いたんですけど、本当に傑作なメッセージでした。傑作って言ったらあるんですけど、とっても良い話でしたですね。もうその時のですね、絵は、もうゴミ箱の中にですね突っ込んであったんですけども、ゴミ箱の中からあがない出しましてでもそのほとんどはですね、彼も子供たちにあげてしまったりしてですね、ないんですけど、まあどんな雰囲気だったのかだけちらっとですね、わかるかと思います。もうぐしゃぐしゃになってますけど、それは、ね、あがなわれたものだということ、この絵なんですね。それにですね、荒野をさまよっているイスラエルの人たちが、もうその中でつぶやくわけです。そしてランディがですね、一生懸命自分で描いた、この字全部ランディの字ですよ、って言うんですね。私より上手という人がだいぶいるんじゃないですか。はい。一つ一つのつぶやきをここに貼り付けていくわけです。どんなつぶやきありましたっけ、子供たち、覚えてますか。食事がまずい、食事がない、暑い、疲れたとか、水がないとか、そういうですね、つぶやきをくっつけていくわけです。そしてまた、モーセに対するつぶやいてですね、もう何やらわからない記号を書いたものが先行くっついていくんですけどですね、それに対して神様がそれを全部聞いた。この上の方の矢印は、神様それを聞いたという矢印らしいんですが、 耳、これ耳なんですよね。耳。ね、それを聞いたっていうですね。まあ、そこから始まって、モーセが荒野で蛇をあげるっていう、そのお話からイエス様の十字架のメッセージをしてくださったんですけど、ね、本当に素敵な話でしたから、来週の日曜日の夜、ランディのメッセージがまたあるんですね。どんなメッセージかですね。彼が、スラスラと日本語で話さないから余計にいいんですよね。子供たちが不安になってですね、教えてくれるわけです。ね、本当に彼にもいい勉強になりますし、私たちもよく考えながら聞くからですね、それは心に残るんですね。いいですね。私も時々、ね、あんなに日本語で話した方がいいかもしれませんけど。ね、そう。イスラエルの民がつぶやきました。つぶやきっていうのは、自分の心の中にある様々な思いに対して、感情に対して、自分でうなずくから出ちゃうんです。本当にそうやと、うなずくから出ちゃうんです。それが、私たちの姿かもしれません。また、先週の聖書学校で、ね、わずかな人数の方々と今一緒に聖書をずっと学んでいるわけですけど、ヨブ記を一緒に学んだんです。その学びは私にとってもとっても素敵な学び、目がこう開かれる思いがしたんですが、その中に、ヨブがあの苦しみの中で、全く神様が見えなくなってくるのです。神様が祈っても聞いてくれないような感じになって、神様はなんだかもう私のことを忘れてしまったような感じになって、神様は私に災いを下そうと決心したのだとしか思えないような状況の中で、ヨブは、うめくのです。ヨブの気持ちと、そしてそれに対照的な神様のお答え、言葉をですね、こう対照して、こう学んでいったんですね。私たちがもし自分の中にある気持ち、それに対して、うなずいて、本当にそうや。あなたがそう思うのももっともや。それは仕方がないことや。とですね、もし言い始めたら、心の中のつぶやきをもし正当化したり、誰かに対する恨みや反感を抱き続けているなら、私たちの中から信仰の喜びは消えていきます。平安が消えていってしまいます。そうではなくして、あなたがどう感じるか、あなたの見えるところがどうであるか、それに関わらず、神様があなたにどう語っておられるかに対して、アーメンと言っていく。私はどうしても自分の思いに、アーメンと言っちゃうんです。本当にそうや。自分の思い、自分の感じ、自分の考えに、アーメンと言ってしまうからダメなんですね。あなたがどう感じていようが、どんな思いを持っていようが、神様があなたに対してどう語っておられるかにしっかり耳を向けて、それにアーメンと言っていく。もう一緒に聖歌の604番ちょっと言う、皆さんの大好きな歌かもしれません。開いてみましょう。望みも消えゆくまでに、望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安きよえん。主の玉石十字架を担いきれず沈むとき、数えてみよ主の恵み、つぶやきなどいかであらん。世の楽しみ、富、知識、長あなたの心を誘うとき、数えてみよ主の恵み、甘つ国の天の国、天国の幸に酔わん。数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ数えてみよ主の恵み。望みも消えゆくような状況の中で、自分をもし憐れむような思いになったら敗北です。自分だけどうしてこんなに苦しい経験をするんでしょうかと、自分で自分を憐れみ始めたら敗北です。世の楽しみや富や知識や、そういったものがあなたにとっても魅力的に感じるとき、それにうなずいたら敗北です。そんなとき、数えてみよ主の恵み。パウロは、 日々のしかかってくるそのような様々な思いに対して、どんな状況の中にあっても、主の恵みを数えることができたから、パウロは喜ぶことができたのです。さあ、今日ですね、私たちは、パウロがなぜそんなに喜び、感謝ができたか、その背景を御言葉の中に見るのです。イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストのところに来ることによって、私たちはどういうものにされているのか、私たちはどういう今、恵みの中に生かされているのかを、パウロは私に教えてくれます。それが、今読んでいただいた12節から14節の中に、非常に美しく描き出されているのです。このところを私はこう何度も何度も読んで味わいながら、はっとですね、思い当たったのは、あ、パウロがここで、神様が私たちをどのようなものにしてくださったか、今私たちは神様にあって、キリストにあってどうなっているかと数え上げているこれらは、パウロがあのクリスチャンの迫害者であったとき、ダマスコの町にクリスチャンを逮捕しに行ったとき、復活したイエス・キリストに出会って、そしてあなたは一体どなたですか？私はあなたが迫害しているキリストです。死んだはず、呪われて死んだはずの方が、蘇った本当の救い主であることを知ったとき、パウロは、私は一体何をしたらいいんですか？私たちの人生に、一番大切な神様への二つの質問。あなたは一体誰ですか？私は一体何をしたらいいのですか？これはいつでも私たちが主に向かってするべき質問です。その時、イエス様がパウロに与えたメッセージ、使徒の働き26章をちょっと開いてみましょう。使徒の働き26章。パウロは自分が救われた時のことをあちらでもこちらでも証しするのですが、その一つのアグリッパ王様に対して、アグリッパに対して、弁明した時のメッセージ、証です。使徒の働き26章新約聖書の259ページ、13節からちょっと読んでいます。その途中、正午頃、王よ。私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私は、この民と異邦人との中から、あなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは、彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって、彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。こういうわけでアグリッパ王よ。私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。パウロは、最初のイエス様との出会いの日に、異邦人のところに、人々のところに使わされて、あなたはこの言葉を伝え、このことを彼らにさせるのですと言ったリストがここにあります。第一は、彼らの目を開いて暗闇から光へということです。第二に、サタンの支配から神に立ち返らせということです。そして第三番目に、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させるということ。そして第四番目に、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるため。パウロは、このメッセージを、キリストから受けたのです。そして受けたメッセージを、 パウロは、天からの啓示に背かず、その受けたメッセージをそのまんま人々のところに運び続けたのです。語り続けたのです。そして、今言ったですね、言葉がそのまんま、コロサイ人の手紙の先ほどのところにですね、順序ちょっと違いますけれども、素晴らしい神様がなしてくださった恵みとして数え上げているのですね。私はそのところをこう見て、あ、パウロは最初の日に神様からこの言葉を伝えようと言われたことをそのまんま伝えていった、確かに彼は神のメッセンジャーだと確信させられるんです。皆さん、メッセージっていうのは、例えばパウロがメッセージするとき、パウロが作るわけじゃないんです。礼拝で皆さんはこうやってメッセージを聞くわけですけど、横山牧師が作ったメッセージを聞くわけじゃないっていうことをぜひ覚えてほしいんです。メッセージっていうのは私が作るわけじゃない。もちろん御言葉の中からいろいろですね、構成したり組み立てていくわけですけども、しかし牧師がメッセージを準備するとき、一番格闘するのは神様が私に何を語っているかのメッセージを神様から私が受け取らねばならないんです。私が神様の前に出て、神様、語るためじゃなくって、今度の日曜日説教があるから、語らなくていけないからじゃなくして、ぜひ語るためにメッセージを準備し始めたらダメなんですね。そうじゃなくて、そんなことを忘れて、どうぞこの今日のところから、あなたは私に何を語っているんですか、私へのメッセージをください。そして私が神様からメッセージを受けて、それをただ皆さんにお分けする。それがメッセージなんですね。ですから、牧師はのメッセージっていうんじゃなくして、皆さん聞くとき、ぜひ牧師を忘れるべきです。ですね。時々牧師があんまり先にしゃしゃり出てしまって、牧師ばっかりが見えてしまって、メッセージが見えない。そういうメッセージ、ダメなメッセージですね。そうじゃなくして、皆さんの心の中での祈りは、今日どうぞ、牧師を通して、あなたが私にメッセージしておられる、語っておられる、それを私に悟らせてください。そして皆さんがメッセージを通して、あ、今日神は私にこのことを語ってくださったと受けて、一週間スタートしていくわけです。ね、ぜひ、そのようなですね、姿勢を持ってほしいと思うんですが、パウロは、そのように神から与えられたメッセージを、コロサイにも運んだわけです。まあ、コロサイには直接行ったわけではないんですけども、エパフラスを通してメッセージを伝えていったわけです。さあ、私たちは、パウロが神から受けたメッセージ、そして私たちが受け、私たちが一体主にあって、どんな大きな恵みの中に入れられているのか、恵みをもう一回こう数えてみましょう。コロサイの中から、コロサイ一章。三つに大きく分けて、第一番目に、十三節。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。十二節ではまた光の中にあるとありますから、暗闇の圧政の中から光の中へ。別の言い方をすれば、愛する御子のご支配の中に移されました。イエス・キリストに私たちが行くまで、私たちはみんな暗闇の圧政の中にいるのです。それどういうことですか？暗闇の主権者、悪魔の支配の中にいるということです。私たちは悪魔の支配の中に、手の中にしっかり握られているのです。私そんな感じしないよ。圧政を受けてるなんて思わないと思う、感じるかもしれませんけど、いえ、人はキリストに来るまではみんな悪魔の手の中にしっかり握られて、その圧政の中で押しひしがれて生きています。悪魔の思いのままです。それはどんな状態でしょうか？第一は神様が見えないんです。悪魔の圧政の中にあっては、神様が見えないように悪魔は働いているのです。そして福音の輝きが全く輝かないんです。イエス・キリストの十字架のメッセージを聞いても、なんだくだらない。そんな、十字架で死んだ犯罪人が俺と何の関係があるか？十字架のメッセージが輝かない。イエス・キリストが輝かない。 また悪魔は本当に価値あるものと価値のないものとのその逆転を私にさせてしまって、どうでもいいことが本当に大事なように、本当に大事なことがどうでもいいことのように感じさせてしまいます。また悪魔は私たちを恐れの中に縛り付けます。様々な束縛を悪魔は私たちにするのです。この世の流れに一生懸命合わせて人と違うことをしていると不安になってきたり、また他の人の目が気になったり、いろんな習慣が自分をがんじがらめにしていたり、自分自身の悪習慣のがんじがらめになっていたり、私たちは暗闇の圧政の中にいたものでした。しかし私たちが福音を聞き、それを信じることによって、それも実は本当に聖霊が働いてそのことをさせてくださるわけですが、なんとその瞬間にその暗闇の圧政の中から光の中に、またイエス・キリストの、愛するキリストの支配の中に移されたのです。ですから私たちは二つのどちらかの支配の中にあるわけです。悪魔の支配か、キリストの支配か。私支配なんか嫌です。されるなんか嫌です。いえ、私たちは二つのどちらかですね。そして、この移してくださったという言葉は、旧約聖書の時代に、北のイスラエルがアッシリアに滅ぼされて、アッシリアに捕囚、囚われの身になったり、南のユダがバビロンに滅ぼされて、バビロンに連れて行かれたりした時の、その移されるという言葉、同じ言葉。本当に移されたんです。ここにいた、悪魔の手の中にいた私たちを、神様は、こちらに、神様はご自分のものとして移してくださったのです。以前は、闇でしたけども、以前は暗闇でしたが、今は光となりました。エペソ人への手紙の5章8節。暗闇の中に住み、私たち自身が暗闇だったけれども、今は光になりました。光の子供らしく歩きなさい。またヨハネ第1の手紙ちょっと開いてみましょう。ヨハネ第1の手紙の1章のでは、この光っていうことでこういう言葉が出てきます。ヨハネの手紙第一、旧約聖書の、新約聖書のずっと終わりの方、426ページ。ヨハネ第一の手紙の1章の5節に、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ヨハネがキリストから聞いて伝える知らせは、神は光です。神様のうちには少しの暗いところもありません。ですから、私たちがこの光である神のところに来たならば、おう、そこに来たならば私たちも光となったのです。光の中に物を置くとですね、そのものも輝くようにですね。光の中に来るとき私たちも光になるんです。私は光の中に来ましたと言いながら、暗闇の中を歩いているなら、その人は偽り者だって言うんです。私たちは、キリストの光、神様の光の中に来ましたので、ぜひとも私たちの中にですね、暗いところが一つもないように。はい、イエス様のところに来ましたけど、ごめんなさい、この部分だけは触れないでください、神様。これに触れられると嫌なのです。この点だけは勘弁してください。これだけは、まだあなたにちょっと言うわけにいかない、話すわけにいかない。いえ、それは、偽りだというのです。光の中に来たなら、ぜひすべての部屋の戸、部屋の鍵をキリストに渡して、どうぞ全部を照らしてください。もし私たちのうちに、神様の前にまだ告白してない罪があるなら、それをそのまんま持って歩んでいるなら、光の中にいながら暗闇の中歩いていることです。しかし、その罪を主に告白するなら、それも光の中に入ってくる。私たちは 暗闇から光の中に移されたものだよと聖書を教えます。パウロを教えるのです。なんて大きな恵みでしょうか。第2番目にパウロはそのように移されたということは、コロサイ1章の14節、この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。移されたということは、この悪魔の手の中からイエス様が自分の血潮っていう代価を払って私たちを買い取ってくださったんです。贖いっていうのは買い取ってくださった。そしてそれはまた罪の許しを意味します。よくこうデパートなんかで赤いラベルでですね、売却済みとこう書いたものがあるでしょ。私たちクリスチャン一人一人はですね、もう売却済みなんですね。私たち一人一人にはもう売れました。もう私たちは売れたのです。神様が代価を払ってもう私を買い取ったんだから。昨日一冊の本を読んでましたら、その中にひょこっとですね、私たちはよく自分を他の人にこう売り込みをするけど、クリスチャンはもう他の人に自分を売り込むことをしてはならないって。もうすでに買われているものだから、もうすでに売却済みなのに、またまた他の人に一生懸命自分をこう売り込むなんてですね、それはあってはならないことだとですね。あ、本当にそうだ。もう私は売り込んではならないんです。二重に売っちゃいけないわけです。もうあなたは私が買ったって言うんだから、また別の人に自分を売り込むことは許されないわけです。まあ、もう高ぶることはできないわけです。そして、罪の許しを得ています。得るでしょうとか、いつの日か得るかもしれないっていうんじゃなくして、ここでのですね、パウロが数えている神様の与えてくださった恵みはすべて完了形になっています。罪の許しを得ています。この確信が大切ですね。私の罪は本当に許されているんでしょうか。私はそれがわからない。まだ私は以前の罪のことがですね、思い出すとですね、ああ、あのことの罪でですね、本当に心が憂鬱になる。私たちは罪の許しを得ています。もう許されたものですっていう確信がないとき、私たちの信仰生活はグラグラグラグラしてしまうんです。また、成長することができません。ペテロ第2の手紙、これも開いてみましょうか。ペテロ第2の手紙、さっきヨハネの手紙開けました。その前のところにあるんですが、第2の手紙の1章、422ページですが、一章の八節、九節。ご一緒に読んでみましょう。第二ペテロ一章の八、九。はい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。はい。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。以前の罪が許されている、清められているっていうことを忘れてしまうっていうことは、霊的近視眼で、霊的盲目だって言います。そしてその時、私たちは、イエス・キリストを知ることの知識において成長できないし、実を結ばないし、いつもグラグラするのです。近視っていうのは、近くのものしかこう見えない。遠くが見えない。ね。私はいよいよ老眼になってるなぁと、本当に思うんですが、また聖書をですね、講談で見てても、聖書の文字がですね、もう黒い人、いやに部屋が暗いなぁと、今日私またこの、電気もつけたんですけど、どうもいつもどこでも暗いなと感じるんですね。子供たちは全然暗くないよ。まあ、それは老眼ですけどですね。近視眼。 本当に自分のことしか見えなくなったり、今のことしか見えなくなって、先のこと、未来のこと、過去のことが見えなくなってしまう。ね、本当に許されている。もうすでに罪の許しを得ている。私たちはキリストにあって、ね、自分でどんなに思い出しても、思い出すことは仕方がないでしょう。しかし、思い出したとき、はい、それも全部、すでに許された罪です。そしてその罪の許しを得て、私は本当に主を称えることができるのです。がっかりするんじゃなくして主を称えるために思い出したときですね、そのことを数えたいんですね。第2番目の大きな恵みは、すなわち贖い、すなわち罪の許しを得ている。もう一つの恵みを数えて終わりたいと思うのですが、それは12節です。コロサイ1章の12節。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に、聖徒の相続分に預かる資格を与えてくださった。皆さん、相続。まあ、私は、もし、親がですね、なんとかなっても、相続財産なんてですね、到底考えられません。もしかすると借金を残すのかな、あの父はとですね、思ったりするぐらいですけども、ね。昨日の新聞に、昭和天皇の遺産のニュースが出てましたね。18億6900万円。もう大したことないですね。と思いますが。はい、遺産相続。まあ、皆さんの中に遺産相続とですね、関わりある方いるかどうかわかりませんが、私たちは、実は、イスラエルの人たちから見れば、全く神様とは関係のない、神様の約束とは何の関わりもない存在だったのです。神様は、イスラエルの民をまず選んで、イスラエルのために神様は祝福を与えて、だからイスラエルの人たちは、私たちだけが選ばれた。私たちだけが神様を独占し、神様の約束は全部私たちのためだけだと思い込んでいたのです。ところが、新約聖書の時代になって、そして、ある意味でパウロが神様から本当に与えられたメッセージ、それは、この神様の救いの、神様の祝福の恵みは、イスラエルの人たちだけではなくして、実は全世界のすべての人のために提供されるものだと、ね、彼は語っていくのです。エペソ人の手紙の2章のところに、エペソ2章の11節から、ちょっと前のところです。342ページ。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし、どう続くわけです。前代未聞のニュースがパウロの口から出始めたのです。神様の祝福、救いの恵みは、イスラエル人に限ったものではない。望みなく神ない他国人であった私たちが、なんと、その神様を私の神と呼ぶことが許される。神様の祝福の約束は全部私のものということができる相続人になったというのです。皆さん、1億円の相続があなたに当たりましたよなんて言ったらですね、もうびっくりして、もう喜んでですね、もう飛び合うかもしれませんけど、もう聖書の相続って言うとピンとこなくて、あんまり嬉しくないなぁと思うような、そんな鈍感な私たちかもしれません。でも、ぜひとも、この聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださったということがどんなに大きな栄光であるかを私たちは一生涯かかって味わっていきたいものだと思うんです。もしもイエス・キリストが来て十字架にかかり死んで蘇ってくださらなかったら、皆さん聖書読んでても虚しいんですよ。聖書読んで、 主は私の牧者であって、その私ってのは、イスラエル人だけなんです。皆さん、その御言葉一番好きだと言っても、これは一番好きな御言葉ですと言っても、残念ながら、それはあなたの御言葉じゃないんです。イエス様は、あなたにとっては良い羊飼いじゃないんです。聖書のいろんな約束を見て、私たち全部関係がない。でも、なんと、その資格を神様はあなたに与えてくださいました。ですから、御国を受け継がせると、人の働きにあったように、神様の御国はあなたのものです。天国は私のものだし、一番大きな修行を受け継ぐものは、神様ご自身です。神が私の修行だとですね。ですから、皆さん、あなたはその資格を得たのです。イエス・キリストを信じることによって、ヨハネ1章の12節。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。特権という言葉ですか。神の子供という特権を、イエス・キリストを受け入れた者には与えられたものです。ですから、この天と地を作られた神様のことを、これは、私の父ちゃんのものです。神様のことを私の父ちゃんということができるわけです。ね、それは何ていう特権でしょうか。隣の家の者がうちにやってきて、父ちゃん、なんか小遣いくれって言っても、あなたにはその特権がないです。ね、でも、うちの息子がやってくると、父ちゃん、小遣いくれって言うと、あげないですけども、でも、父ちゃんと言ってくる権利を持っているように、皆さん、今日私たちはその資格を与えられているっていうことを気がついて、遠慮しなくていいわけです。問題は資格が与えられているのに、なんとなく自分の感じでは資格がないような気がして、神様に求めない、その資格を、その特権を用いないことに問題があるのですね。素晴らしいこと。私たちがイエス・キリストを救い主と告白するとき、どういうことが起こったんですか？あなたがイエス・キリストを心で信じて、口で言い表して、私はイエス・キリストを信じますと言ったとき、驚くべきことが起こったんですよね。天の父なる神の右の座におられるイエス様が、イエス・キリストを信じますと告白したそのとき、父なる神に取りなすのです。横山は今、18歳の10月5日、武将山キリスト教会、今、彼は私を信じた。ですから、父よ、どうぞ、私は彼を、私の準備した救いを彼に与えたい。ですから、彼をどうぞ、あなたの子供に今してください。よろしい。私は彼を私の今子供としよう。さあ、命の、書を持ってきなさいとですね、命の書が開けられて、そして、あの日、私の名前が書き記されたのです。ルカ10章の20節では、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。自分に何ができたとか、これを持ってるとか、私がどういうものだとか、そんなこと喜ばないで、あなたの名前が天の命の書に書き記されていることを喜びなさい。その書き記されているっていう言葉は完了形です。これもそうです。すなわち、永久に消されることはない。一度そこに書き記されたら、それは永久に有効です。横山信じたけど、彼は非常に気が多いんです。すぐに気が変わりますので、ボールペンで書くのやめとけ。鉛筆でちょっとうっすら書いとけ。そして消しゴム横に準備しとけ。なんてですね。決してそういうことはないのです。イエス・キリストをあなたが信じたら、神様はあなたをしっかりとですね、覚えて、もちろん私たちはクリスチャン生活の中で上がったり下がったり、本当に、もう信じないなんてですね、口走ったりしまうこともあるかもしれない。でも、救われた者は必ず立ち返って、ですね、主の祝福の中に預かるのです。今日、私たちは、そんな素晴らしいですね、資格を、与えられているものであるかと覚えて、 そのことのゆえに主を称えましょう。三つのことを言いましたね。コロサイの手紙からパウロが数えた三つのこと。暗闇から光の中に、巫女の支配の中に、そして巫女によって贖い罪の許しを得ていること。そして相続の資格を与えられたこと。もしまだその確信がないなら、ただイエス・キリストを信じることによって、それがあなたのものになることを覚えて、今日、その恵みの中に入ることにしましょう。今日、またこの一週間も、あなたの見えるところ、あなたの感じるところがどうであっても、ぜひ心の目を天に上げて、神様は感謝します。私にあなたがなしてくださった一つ一つの恵みを今数えて、感謝します。あなたを称えます。ぜひ、そんな日々を歩いてください。お祈りします。愛する天の父様、パウロが獄中にあって、いつ首をはねられるかもしれない恐怖の中で、神様、あなたを見上げて、大きな喜びと感謝に溢れて生きているその姿、そしてその秘密が一体どこにあるのかを、今日見ることができ、パウロが与えられている恵みが、そっくりそのまんま私たち一人一人のものでもあることを覚えてありがとうございます。暗闇の中に私たちはいて、悪魔の手の中で支配されて、圧政の中に埋めいていましたが、今や愛する御子の支配、なんと麗しいイエス様の愛の束縛の中にいることでしょうか。光の中に今あることをありがとうございます。神様以外何の恐れるものもない、そういう恵みの中に今いることをありがとうございます。また、あがなわれて、神のものとされて、そして罪の許しを得ていること、一切の罪が許され、もはや私はあなたのものであることをありがとうございます。そして相続に、生徒の相続に預かる資格が与えられていると、神様、どうぞますますその相続がどんなに大きな恵みであるかを、私たち鈍感な心を覚まして、さらに悟らせ、その恵みに、その相続の豊かさに踊らせてくださるようにお願いをいたします。この一週間の一人一人の歩みの中で、様々な問題や弱さや行き詰まりや困難の中で、どうぞ神様、それに打ち沈んでしまうことなく、自分のつぶやきや不平に神様、うなずいてしまうことなく、あなたの与えてくださった恵みに、アーメン感謝しますと、神様、称えていくことができるように、そしてそこに力があることをどうぞ体験させてください。今、本当に弱さの中にある方々を覚えます。また信仰の破線の状態に神様ある方々を覚えます。どうぞ神様憐れんでくださって、その中であなたの恵みをもう一度数えることができるように、どうぞあなたが働き、また私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。